その日の夜のことである。ゴイは年人の館の一間に、霧灯台の明かりを眺めるともなく眺めながら、寝つかれない長の夜をまじまじとして明かしていた。すると夕方、ここへ着くまでに、年人や年人の従者と談笑しながら越えてきた松山、小川、枯れ野、あるいは草、木の葉、石、のびの煙の匂い、そういうものが一つずつ、ゴイの心に浮かんできた。ことに雀色時のもやの中を、やっとこの館へたどり着いて、長靴に起こしてある炭火の赤い炎を見た時のほっとした心持ち。それも今こうして寝ていると、遠い昔にあったこととしか思われない。ゴイは綿の四五寸も入った黄色い滴れの下に、楽々と足を伸ばしながら、ぼんやり我と我が寝姿を見回した。滴れの下に、年人が貸してくれた練り色の絹の綿厚なのを二枚まで重ねて着込んでいる。それだけでもどうかすると汗が出かねないほど暖かい。そこへ夕飯の時に一杯やった酒の酔いが手伝っている。枕元の瞳一つ隔てた向こうは、霜の冴えた広庭だが、それもこう当然としていれば少しも苦にならない。万事が京都の自分の雑誌にいた時と比べれば、雲泥の相違である。が、それにもかかわらず、我が五位の心には、なんとなく釣り合いの取れない不安があった。第一、時間の経っていくのが待ち遠しい。しかもそれと同時に、夜の明けるということが、芋粥を食う時になるということが、そう早く来てはならないような心持ちがする。そうしてまた、この矛盾した二つの感情が、互いに酷使合う後には、境遇の急激な変化から来る落ち着かない気分が、今日の天気のように薄ら寒く控えている。それが皆邪魔になって、せっかくの暖かさも容易に眠りを誘いそうもない。すると、外の広庭で誰か大きな声を出しているのが耳に入った。声柄ではどうも、昨日途中まで迎えに出た白髪の老道が何か触れているらしい。その干からびた声が霜に響くせいか、りんりんとして木枯らしのように、一語ずつ五位の骨に応えるような気さえする。この辺りの下人承れ、殿の御意を遊ばせるには、明日卯の時までに切り口三寸、長さ五尺の山の芋を、おのおの一筋ずつ持ってまいるようにとある。忘れまいぞ。卯の時までにじゃ。それが二三度繰り返されたかと思うと、やがて人の気配がやんで、辺りはたちまち元のように静かな冬の夜になった。その静かな中に霧灯台の油が鳴る。赤い真綿のような火がゆらゆらする。ゴイはあくびを一つか、また取り留めのない思慮にふけり出した。山の芋というからには、もちろん芋がゆにする気で持ってこさせるのに相違ない。そう思うと、一時外に注意を集中したおかげで忘れていたさっきの不安が、いつの間にか心に返ってくる。ことに前よりも一層強くなったのは、あまり早く芋がゆにありつきたくないという心持ちで、それが意地悪く思慮の中心を離れない。どうもこう容易に芋がゆにあかむことが事実となって現れては、せっかく今まで何年となく辛抱して待っていたのが、いかにも無駄な骨折りのように見えてしまう。できることなら突然何か故障が起こって、一旦芋がゆが飲めなくなってから、またその故障がなくなって、今度はやっとこれにありつけるというような、そんな手続きに万事を運ばせたい。こんな考えが小松ぶりのようにぐるぐる一つところを回っているうちに、いつかゴイは旅の疲れでぐっすり熟睡してしまった。翌朝、目が覚めるとすぐに昨夜の山の芋の一件が気になるので、 ゴイは何よりも先に部屋の仕込みを上げてみた。すると知らないうちに寝過ごしてもう卯の時を過ぎていたのであろう。広庭へ敷いた四五枚の長むしろの上には丸太のようなものがおよそ二三千本、斜めに突き出した檜皮葺きの軒先へ使えるほど山のように積んである。見るとそれがことごとく切り口三寸、長さ五尺の途方もなく大きい山の芋であった。ゴイは寝起きの目をこすりながら、ほとんど羞笑に近い驚愕に襲われて、呆然と周囲を見回した。広庭のところどころには、新しく打ったらしい杭の上に、極の大釜を五つ六つかけ連ねて、白い布の袄を着た若い下衆女が何十人となくその周りに動いている。火を焚きつける者、灰をかく者、あるいは新しい開きの桶に雨面味仙を汲んで釜の中へ入れる者、皆芋がゆを作る準備で目の回るほど忙しい。釜の下から昇る煙と釜の中から湧く湯気とがまだ消え残っている明け方のもやと一つになって、広庭一面はっきり物も見定められないほど灰色のものが込めた中で、赤いのは烈烈と燃え上がる釜の下の炎ばかり。目に見るもの、耳に聞くものことごとく戦場か火事場へでも行ったような騒ぎである。ゴイは今更のようにこの巨大な山の芋がこの巨大な極の釜の中で芋がゆになることを考えた。そうして自分がその芋がゆを食うために京都からわざわざ越前の敦賀まで旅をしてきたことを考えた。考えれば考えるほど何一つ情けなくならないものはない。我が語彙の同情すべき食欲は、実にこの時もう一般を厳却してしまったのである。それから一時間の後、ゴイは年人や舅の有人と共に朝飯の膳に向かった。前にあるのは白金の日下げの一斗ばかり入るのに、並々と海のごとくたたえた恐るべき芋がゆである。ゴイはさっき、あの軒まで積み上げた山の芋を何十人かの若い男が薄刃を器用に動かしながら片端から削るように勢いよく切るのを見た。それからそれをあの下衆女たちが右往左往に馳せ違って一つ残らず極の釜へすくっては入れすくっては入れするのを見た。最後にその山の芋が一つも長むしろの上に見えなくなった時に、芋の匂いと甘面の匂いとを含んだ幾度かの湯気の柱がぼうぼう然として釜の中から晴れた朝の空へ舞い上がってゆくのを見た。これを目の当たりに見た彼が、今、ひさげに入れた芋がゆに対したとき、まだ口をつけないうちからすでに満腹を感じたのは、おそらく無理もない次第であろう。ゴイはひさげを前にして、間の悪そうに額の汗を拭いた。芋がゆに焼かれたことがござらぬげな。どうぞ遠慮なく召し上がってくだされ。舅の有人は、童子たちに言いつけて、さらにいくつかの銀の日下げを膳の上に並べさせた。中にはどれも芋がゆがあふれんばかりに入っている。ゴイは目をつぶって、ただでさえ赤い鼻を一層赤くしながら、日下げに半分ばかりの芋がゆを大きな瓦けにすくって、いやいやながら飲み干した。父もそう申すじゃて、平らに。遠慮はご無用じゃ。年人もそばから新たな日陰を勧めて意地悪く笑いながらこんなことを言う。弱ったのは語彙である。遠慮のないところを言えば、初めから芋がゆは一碗も吸いたくない。それを今我慢してやっと日陰に半分だけ平らげた。これ以上飲めば喉を越さないうちに戻してしまう。そうかと言って飲まなければ、年人や有人の好意を無にするのも同じである。そこで彼はまた目をつぶって、残りの半分を三分の一ほど飲み干した。 もうあとは一口も吸いようがない。なんともかたじけのうごだった。もう十分頂戴したて。いやはや、なんともかたじけのうごだった。ゴイはしどろもどろになってこう言った。よほど弱ったと見えて、口ひげにも鼻の先にも冬とは思われないほど汗が玉になって垂れている。これはまたご小食じゃ。客人は遠慮をされていると見えたぞ。それそれ、その方ども何をしておる。童子たちは有人の言葉につれて、新たな日陰の中から芋がゆを川岳に汲もうとする。ゴイは両手をハエでも追うように動かして、平に G の意を示した。いや、もう十分でござる。失礼ながら十分でござる。もしこの時、年人が突然向こうの家の軒を指して、あれをご老次郎と言わなかったなら、有人はなお御意に芋がゆを勧めてやまなかったかもしれない。が、幸いにして年人の声は一同の注意をその軒の方へ持っていった。ひわだぶきの軒にはちょうど朝日がさしている。そうしてそのまばゆい光に艶のいい毛皮を表せながら、一匹の獣がおとなしく座っている。見るとそれはおととい、年人が枯れ野の道で手取りにしたあの坂本の野狐であった。狐も芋がゆが欲しさに見参したそうな。男ども、シャツにも物を食わせて使わせ。年人の命令は厳かに行われた。軒から飛び降りた狐は、直ちに広庭で芋がゆの地層に預かったのである。ゴイは芋がゆを飲んでいる狐を眺めながら、ここへ来ない前の彼自身を懐かしく心の中で振り返った。それは多くの侍たちに愚弄されている彼である。京童にさえ、なんじゃこの赤鼻目が、と罵られている彼である。色の冷めた水管に差し抜きをつけて、飼い主のない報い犬のように朱雀王子をうろついて歩く哀れむべき孤独な彼である。しかし同時にまた、芋がゆに飽きたいという欲望をただ一人大事に守っていた幸せな彼である。彼はこの上芋がゆを飲まずに済むという安心とともに、満面の汗が次第に鼻の先から乾いてゆくのを感じた。晴れてはいても敦賀の朝は身にしみるように風が寒い。ゴイは慌てて鼻を押さえると同時に白金の日陰に向かって大きな草芽をした。大正5年8月。